はい、では後半スタートしたいと思います。泉さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。今度ご質問はですね、うまくいったりいかないっていう、こうスパイラルと言われてますけど、この停滞するっていうことがですね、パターン化してしまっているということに、まあどうしたらいいでしょうかという相談なんですけれども、今のところこのスパイラルが楕円のような気がしていて、好調なのが2で、停滞しているのが8、そんな感じで進んでいるような気がするんですが、これを、もう少しですね、スパイラルのそのバランスを良くすることってできるでしょうか。また一足飛びにワープっていうことをねしたいんですけれども、どのように、考えたり、どのようにワークをしていったり、イメージをしていったらいいでしょうかということです。
はい、スパイラルね、思考っていうところが、まあ、うまくいっていかないというところで、例えば陰と陽でやるとね、スパイラルの日が当たる側と当たらない側っていう表現を何度かしてますので、こんな風にね見てらっしゃると思うんですけれども、まずは自分自身の内面が何か明らかにこのままではいけないというふうに思ったとき、本気で変えるぞと思ったときに、スパイラルの形が変わってくるというふうに覚えておいてほしいんですね。とりあえずスパイラル思考になったから確かに陰と陽はあるんだなと思うけれども、今の現状の自分のままでしばらく放っておいたら変化が来るんだろうかなっていう漠然とした未来への期待そのものが今のアクションを鈍らしているっていうことにもつながっていきます。ですので、これも当然人によって違うのでね、今はあくまでもこの方に対してのアドバイスというところでお話をしてますけれども、じゃあ自分が一体全体どうなっていきたいのか、どうあっていきたいのかっていうところ、そしてそれを実際にイメージがやっているつもりでもうまくいかない時っていうのは、自分の周りで自分が理想とする方向にうまくやっている人にちょっと会いに行くとか、その人の、まあ、書いたものを読んでみるとかっていうところ、そうすることによって、はあはあ、なるほど、ここはちょっと違うんだなというふうに何かしら気づいたら、それへ向けて実際に自分のアクションや癖や習慣をちょっと変えてみるっていう、こういう具体的な行動になってくるっていうことになりますね。よく直感またはサインが来たら即行動、直感来たら即行動ってやってますけれども、あくまでも直感っていうのは受け身で待っていたらある時にふっと湧いてくるだけのものではないというところになります。意図的に積極的にそれを直感を拾いに行く、取りに行くっていう、そういうアクションがすごく大事じゃないかなと思いますし、かの有名なパブロ・ピカソですね、ピカソの残した言葉の中で、直感は待ってるもんじゃない、取りに行けっていうんですけれども、まさにそれじゃないかなと思いますので、なるほど、じゃあ自分が一番望む状況をやっている人、近い人がいればそれに合う、調べる、もしくはそれがいないんであれば自分の妄想力ですね、イメージ力、妄想力を使って、もうすでにそうなっているところの妄想タイムをちゃんと設けるということ、でその妄想タイムにいる間は完全にそうなった自分として行動をほんの少しでもいいのでやってみると、自分の体や脳の方がいい意味で、ごまかされるというか騙されるというかね、その気になってしまいますので、いつも言いますが、その気になった時のその気のエネルギーを使ってインストールをするということです。停滞した状態のまんまのエネルギーを使っても、もう今では大きく変わらないと思った時は、特にそういうような新しいサムシングニューのアクション、それが結果的には一足飛びのワープへとつながっていきますので、ぜひね、そういうワークを実践の中でやってみてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは次の方ですが、次の方の場合は逆にですね、ゴッズハンズと、それからトーラスワークをやって、うん、まあ、毎朝仕事に出るようにしていると、そして仕事がどんどん来ることをリクエストしたせいか、うんうん、未だかつてないほどの忙しさですと。
素晴らしい、かつてないほどの忙しさね、
うん、はい。でこの方の場合は、まあ、神の意識ということで判断しようとしているので、まあ、今まで断っていたような仕事も、まあ、いっぱい受けているというような感じだそうです。で、まあ、夜にワークをいつもちゃんとしていたのに、それも、まあ、ちょっと適当になったり、今日は難しいかなみたいになってくるんですけれども、そんな中でもこれだけはやっておいた方がいいというワークは どれでしょうかという、まあ、2つの、ご質問というかね、うん、状況報告が来ているわけですが、
うん、そうですねまずですね、あの仕事がね、もうどんどんかつてないほど忙しくなったご自分のリクエストによってね、これはすごく大きなもうあの成果ということで OK ですね。でよくこの時にやってしまうのが、忙しすぎちゃって本当にあのもう少し余裕がなくなってくる、だからもう少し自分のペースでやりたいなと思ったならば、これ私自身もよくやってしまうんですけど、一気に忙しくなってくるんですけれども、ではなくて程よい忙しさを求めるのではなくて、決められた時間の中で今までの倍あるいは3倍ぐらいで仕事もできている自分をイメージするということですね。ですので、忙しくなること自体はあのハッピーかも分かりませんけれども、それで時間も取られてしまって夜がね、もう夜のワークできなくなっちゃうかも分からないとなると、これは本末転倒になりますので、短時間決められた時間の中で今までの倍以上の仕事ができるようになる、結果的に言うと最終的な、まあ、仕事の量、まあ、売上でも何でもいいですけれどはぐんぐん伸びてるんだけれども、作業自体に使っている時間は実は前の半分ぐらいで済んでるって、そのように今度はリクエストをし直してみるわけですね。そうすることによって自分の中の深いスイッチが、それこそ神の意識であれば必ず入りますので、仕事のやり方とかスタンスとか、あるいは呼び寄せる仕事の質、クオリティが変わってくるようになってきますので、ぜひそこまで次の段階でもう一歩進んだリクエストをしてみてもらえばいいかなと思いますね。そして夜ね、なかなか大変でワークがおざなりになってしまうということですけれども、眠くなってもこれだけやったらいいっていうのは、やはり静かに呼吸を整えてイメージ、実際体を動かすまでがちょっとそこまでももう大変だなと思ったらイメージだけにも構いませんので、一旦静かに静かにこう座って、頭のてっぺんからキラキラキラと光が降ってきて、今日一日起きたこと、さまざまな揺れた感情や疲れた肉体、そういったものが光の浄化のシャワーできれいに細胞の隅々にまで癒されて、それがスーッと抜け落ちて落ちていって、で今度はまた第2巡目の、これイメージ的にもトーラスですけれども、新たな活力がどんどんどんどんエネルギーが頭のてっぺんから降り注いできて、そして体の周りにそういうトーラスフィールドができて、それを確認して床につくっていう感じですね。それもいいかなと思いますし、あるいは今度は足元の方が、足をですね、この水かあるいは海につけてるイメージを思い出してほしいんですけれども、足の裏からアーシングされて、自分の一日の体の中に溜まったさまざまな疲れや感情的な揺れがどんどんどんどん解放されて抜けていって、とってもすっきりしていってるというですね、そういうイメージもされていいと思いますので、夜に寝る前で構いませんので、少し自分をリフレッシュ&リチャージするような、そしてリチューニングして床についてもらう、眠りに入ってもらう、そうすると脳波的にもいい状態で眠りに入れるので、ぐっすりと眠りやすくなるかと思いますので、そんな風にやってみてもらえばいいかなと思います。
はい、わかりました。そしたらですね、次の方なんですけど、この方は逆に寝る前にこんなことをやってますという報告ですね。毎日とは言えないんですけれども、朝晩使っている香油を、こういうとともにですね、イメージ機構、天の木、そして地の木をやっていますと、そして寝る前にはシューマンチューナー、そしてバイノーラルビートを聞いて波動を地球と合わせてから寝る、そしてさらに、クリスタルボールのセルフチューニング、私の CD ですね、これを流して寝ています。で特にこれといった変化はまだ感じられていませんが、これを続けていますという方です、
うん、まさしく中庸状態に自分自身を整えているということになりますので、今はねこの状況で私はいいと思いますね。この文面から見る限り、今までと比べておそらく感情的ないい意味で起伏も穏やかになっていると思いますし、一日の中でこのようなデイリーワークですね、ルーチンワークができることによって安定した脳の回脳回路に切り替えることもできていると思いますので、これはね習慣にしておいてもらうだけでもう随分脳の中では見えないんですけれども回路ができてますね。そして今度次に明らかにこうやりたい、こうなりたいっていう明確なビジョンが出てきた時には、今度はイメージワークとエネルギーワークで今作ってきた回路にそのエネルギーを流し込んでいくと、自分の内側もそうだし外側にもその影響が出やすくなるとなりますので、今この状態でいいかなと思います。
はい、わかりました。 じゃあこのままですね、続けていただいて、また変化が現れたらどうぞご報告ください。
そうですね。
そして、次の方はですね、やっぱり、まあ、遠隔セッションにの前後に関わることなんですけど、遠隔セッションをいつも受けるときに、まあ、体調がとても悪くなるということで、今回のいつものセッションの前は特にひどくて、ぎっくり腰になり、そしてやけどをし、足の指の怪我まで続きました。遠隔のエネルギーを体の不調として出さないためにどうすればいいでしょうかということと、その出雲の、ね、遠隔の後なんですけど、パタッと全ての動きが止まったようになって、静かになりすぎて怖くなりました、こんな感覚になっているのは私なのだけなのでしょうかということです。
はい、まず前半ね、私が確かにね、遠隔を受けるとそれを体調に出す人が結構多いですっていう話を特にこの春先からよくやってきましたけれども、逆にそれが一つの先入観念としては体に出るんだなと捉えてる人も結構います。決して体に出ることは悪くなくて、その方が出てる最中は大変だけども結果的に早かったりするとかもお話してますので、でもさすがにもう何度も何度も毎回そのパターンになるっていうのも大変でしょうから、その場合にはあらかじめ遠隔を今度は受ける前、まあ、正確にはリクエストをする前に、遠隔を受けても体調に出なくてとってもすっきりしていると、むしろ、他にも何人もいますけれども、遠隔を送ってもらうととっても調子が良くなってたまらないっていうようなんですね、そのような、自分を担っているっていう、そういうイメージを一緒にしてみるっていうのが大事ですね。でも一応しておきながらも、また痛くなったらとか、なんか症状が出たらどうしようかと思う、もう気持ちもあるかと思いますが、それは不安回路になりますので、自分は自分でもう今度はすごく遠隔を受けてるけどすっきりして爽やかって言ってて、次の Q&A にはもう今回の遠隔は本当にいい意味でもう何にも感じないどころか、もう体がすっきりとしましたっていう感じの報告さえも送っているっていう自分をリクエストするということをぜひやってみてもらいたいなと思ってもらえたらなと思いますね。
はい。
そしてもう一つですね、はい、あと出雲の後パタッと全ての動き、はい、これ全員そうだと思います、ほとんどの方は。私自身もそうです。例え話としてね、夏至の日っていうのは陽の気の頂点ですので、そこから一気に陽転じて陰となす、ね、変わってきますので、いわばね、ジェットコースターで言うとどんどんどんどんどんどんと初めの一番高みのところに登っていくっていう作業ですね。その一番高みのところのエネルギーになって、そこから一気に滑り始める瞬間ってどうですか？一旦止まりますよね。あの止まりですね。まあね、よく例えでまるで嵐の前の静けさなんて言ったりもしてますけれども、まあ決して嵐ではなくて、ここから一気にさまざまなものが加速していく前っていうのは一旦止まったようになりますので、むしろ非常に、この自然のサイクルに合った、動きにされてるんじゃないかなと思います。ご安心ください。
はい。じゃあ、まあ、これから好転していくということがその手前にあるっていうことですね。
そうですね。
うん、わかりました。じゃあ次の方なんですけれども、この方はですね、やっぱり、自分だけじゃなくてご家族のこともということで、お孫さんのことなんですけれども、まあ少し発達障害とかっていうことが、あるかもしれないみたいに言われているね、こともあって、感情の起伏のことであるとか、なんか、お友達との人間関係とかで、うまくいかないことも、まあ、いくつかあったりすると。でそういう時にですね、どんなふうにこうアドバイスをしてあげたり、こうイメージワークであったりね、まあなんていうんですかね、祖父母としてですね、さっきの方の話だと自分の娘さんとか、息子さんとかね、そうやって、まあ、ご家族の自分の子供というとこですけど、さらに、ちょっと範囲が広くなりまして、お孫さんとかっていう形の、ところの関わりとして、どんな風に言葉をかけたり、エネルギーワークとかですね、助けてあげるような応援になるようなことをしてあげたらいいかというところです。
はい、うん、お孫さんがね2人いらっしゃるっていうところなんですけれども、娘さんのね代わって自分の、まあ、いわゆる、おじいちゃんおばあちゃん夫婦としてお孫さんの面倒を見て、結構、お孫さんたちにね振り回されて大変だっていうふうな、ご質問なんですけれども、 これも基本的に自分が作り出しているっていう意識に気づくかどうかっていうのが必要なんですね。いやでもそんなこと言っても現実的に孫が大変なのはもう目の前の現実なんですと思うかもしれませんが、そういう現実を作り出しているのは自分だっていう意識にアウェイクしていくっていうことが大事で、その時に大事なのはまずは状況を見てみて、自分がどんな、アクションでどんな感情を感じているか、いくらね可愛い孫と言ってもちょっと面倒見るのは大変だで自分たちがすごく疲れてしまっているっていうんであれば、それは必ずしも快不快で言うと快ではないかなと思います。ですので、子どもたち孫さんたちとでも自分たちと夫婦がどんな風に接していたいか、どう見たいかというところをイメージしていく方向に切り替えていくということですね。今起きている現実という名のドラマにどっぷり使って噂をするんではなくて、例えばですね、確かに孫は来るんだけれどもそんなに、大変でもないで、そういう孫たちに落ち着いて変わってきている、そういうの未来を選んだり、あるいは自分たちもそれがすごく楽しくてちょっと創意工夫してそんなに手間がかからないようにも工夫ができてくるようになったと言っている未来とつながったりとかですね、あるいは劇的に今度はもうこのお孫さんたちの面倒を見なくても全てうまくいくようになっている、そういう未来とつながったりとか、イメージはリクエストは自由ですので、とにかく一日の中でほんのわずかな時間、ほんの3分4分でもいいので、そういう妄想タイムを取ってみるっていうことが大事です。それをすることによって何かが少しだけ変わってきますので、それを習慣にしていってみてください。そうすることによってご自分たちだけの負担ではなくて、そのお孫さんの親、すなわち自分のお子さんの思考や行動パターンも変わってきたり、また新たな出会いが起きたりというふうにもなってきますので、未来はいかよりでも自由自在に本当は変わるんだよっていうところ、それをまず自分自身に言い聞かせてイメージをしてみるっていうところからまず始めてみてもらったらいいかなと思います。
はい、わかりました。そうですね、そしてそのお孫さんとかちょっと離れた家族に何かこうワークをする時のコツってありますか？
そうですね、
なんかまあ うまく例えばですね、それが何が言いたいかというと、大人同士ならまあ説明をしても分かるじゃないですか、でもまあ大人同士でも例えば、中にはねこうスピリチュアルなことを主人が受け入れるのがあれでとか、逆に奥さんが受け入れるのがちょっとっていうので言えないとか、まあいろいろあるかもしれないですけど、その言わずに、まあ、言葉で説明せずにエネルギーとかイメージで届けるとか、
これはもう
状況を良くしたり、
よく話してます、遠隔で飛ばしていくというところですね。自分自身が目の前で、自分の胸の前で光のボールを作ります、エネルギーのボールですね。で、まあ、従来はね自分の真心から生み出すエネルギーでハートから出してましたけれども、最近はゴッズハンズとかで、高次元のエネルギーっていうものを持ってきます。で、今回もね何度か話してますけども、ゴッズハンズの高次元のエネルギーで状況を変えていくっていうところになるので、そこで木のボールを作って、まずは自分自身にインストールして、インストールするときには自分の周りに、トーラスフィールドエネルギーができてくる、すごく循環よく自分はすごく脳と心と体がつながって快適だっていうエネルギーフィールドを作って、そして今度はその後に木のボールをもう一度作り直して、その胸周り作った木のボールの中にそのお孫さんや遠く離れているところにいるんであれば、気になるご家族の方とかを中に入れちゃうんですね。そしてその人たちの、まあ、いわばちっちゃなミニチュアの分身なんですけれども、その分身のちっちゃなミニチュアの分身に向けてエネルギーを注いであげる。そしてさまざまな悩みとかトラブル、そういったものがエネルギーの循環でどんどんどんどん活性化してきて光り輝いているというところをイメージして、やり方はあと2つですね。その木のボールを相手がいる方向にヒュンと飛ばしていって、その相手の頭上からスルッと木のボールが入って、その周りにトーラスフィールドができているっていうのが一つと、そしてもう一つは自分自身もがそういうお孫さんや娘さんを見ているので、自分自身の周波数を変えるためにはどうしたらいいか、それは自分自身にインストールをするということです。こちらは自分のものの見方を変えてくるので、あ、もうそれもそれでいいかと思ったり、逆に面倒見ないのもいいかと思ったりするようになってきたり、自分の変化が来たりします。ですので、 まずは相手に送るか、あるいは自分に送るか、そうすることによって状況はいずれにせよ周波数が変わってきますので、そんな風にね、エネルギー的なワークっていう使い方ね、ちょうどまた今度ね、7月8月とは大阪東京でエネルギーワークを行いますけれども、ぜひね実際に、それを学んでいただいて、もちろんアウェカリアルセミナーの中でも多少はやりますけれども、本気でねがっつりとやられたい場合でしたら、そのワークを習っていただいたら、いろんなケースに対応できるエネルギーワークを身につけることができると思いますので、ぜひ、試してみてもらったらいいかなと思います。
はい、わかりました。じゃあ次の方なんですけど、この方も先ほどの方と話がつながってくるんですが、ですね、いつもの遠隔の後から特に加速している感じがします。こういうところに行ってみたいなと思っていたところに、あ、今から行こうとか、そんな風にですね、思いついて行動してみると欲しかったものが置いてあるとか、
うん、
なんかそういう連鎖がねうまくいっているということです。で、こういうふとした感じを実行していった先に私が望む未来があるんじゃないかということが、まあ、ちゃんと思えるようになりました。
そうですね、うん、
そして以前だったら、まあ、嫌だなと思っていたことも、うん、こういうの手放すんだよと教えてくれているように受け取れますと、
うん、素晴らしい。
では、
うん、
まあ、意味あるのかなと思うこともあるけれど、うん、意味のないことなんてないですよねという確認とですね、
うん、そうですね、
それからですね、6月のセミナーで、
うん、
まあ、エジプトからの遠隔をした時に体調を崩されたとお話を、してくださいましたが、これはまあ山岡先生が400名規模の遠隔をした時に体調を崩した話ですね。で、遠隔の、まあ、送信の仕方が間違っていたっていうことだったんですけれど、どこがまあ間違っていてどうしないといけないのか知りたいですと、
うん、
まあ、なぜならば、うん、生体の仕事をしていて遠隔がうまくできるように、うん、クライアントさんにですよね、挑戦しているんだけれども、そこの、まあ、大事な間違いではいけないというところがあるっていうのであれば、送る時の注意点を知りたいということですね。
はい、わかりました。あ、ちょっと小分けに答えていく点と思いますので、
はい、
まず最初の質問っていうか報告でね、遠隔の後からね、特にすごく加速しているっていうことで、まあ、直感来たら即行動してくることによって自分の感情さえも変わってくるし、まあ、いろんなねシンクロニシティはどんどん起き始めますので、前から行ってみたい店に行ってみたら欲しいもの売ってたっていう、そういう体験っていうのはどんどんどんどんこれから加速するし、むしろそういう方が当たり前になってくるっていうふうに思ってみていいかなと思いますので、直感来て即行動するとシンクロニシティが起き始めるっていうのが当たり前っていうふうに思って行動してもらえばいいかなと思います。そして遠隔の話ですけども、この方自身がね生体の仕事を、しているっていうことですので、まず大事なのはね、遠隔っていうのは決して自分の力で送るものではないっていうところなんですね。自分の力で送るものではなくて、自分のエネルギーじゃなくて、あくまでも自分は、よく言いますがパイプ役になっていくっていうことになります。パイプ役であり、まあ逆にもうこれはまあ神様系であり、神様 の, お祓い代行業みたいな形になりますけれども、そういう役目で動くという意識になりますの で, でここで自分が何か送ってるんだなとちょっとでも思ったりすると、自分のエネルギーが飛んでいっちゃいます。もちろんそうやってる方もいらっしゃいますけれども、その場合だと自分のエネルギーを常に補充したりとか、あるいは何らかのトレーニングっていうものを継続してやらないといけないっていうのがありますから、ですのでそちらではなくて、より大いなものにつながっていくというところの感覚を持つことが大事ですね。そしてそれを持って相手の方に受け届けるときに、そこで初めて自分の技術っていうものをどういうふうに使ったらいいかっていうことができます。でこのあたりはでね、ちょっと音声だけだと非常に難しいですので、具体的なワークと一緒にやっぱりお伝えしたいなと思いますので、できればエネルギーワークの方ですね、体験してもらって来てもらえると一番早いかなと思います。
はい、そうですね、遠隔で送る場合にもこうたくさんの人に送る場合と、うん、自分の家族に送る場合、クライアントさんに送る場合っていうのはちょっと、うん、手法としてとか意識の、まあ、あり方として、変えるところは確かにあると思います。
そうですね、
はい、
私の場合だとそうね、
うん、
泉さんもね、その遠隔でされる時があるじゃないですか。
はい。
1対複数と1対1の場合と。
そうですね。まあ、全くそこはちょっとやり方が違いますね。
そうです
1
ね。
対1で同じことをやることを1対、例えば300人、100人でやっていくと、まあ、体がいくつあっても足りないっていう状態を感じることもあると思いますし、でも、まあ、この家族とか、それから、まあ、クライアントさんとかですね、それから取引先のお客さんとか、普通にそういったところで、使っていく分にはですね、しっかりエネルギーワークの山岡先生のされてる遠隔の基礎を、もう一度見ていただいたらいいのかなと思いますけど。
まあ、あと続けて質問でね、こう無防備に行ってしまったりするとね、その場にいる人々の変な雰囲気に飲み込まれたのが、体がすごく重くなって疲れてしまったっていうことですけれども、やっぱイメージワークや光のシャワーをかけたり、バリアを張っておくべきだったんでしょうか。はい、これはね、当然習慣としてやっぱりやっていくべきなんですね。やっぱいろんなエネルギーが入ってて、そのうちだんだんそういったものに対して影響を受けなくはなるんですけども、初めのうちどうしても自分がそういう状況とか場とかね、あるいはまあ、精神的、身体的疾患を持っている人たちがいる部屋とかね、こう書いてありますけれども、そういう場所にいるときには、自分なりに自分の周りを、まあ、初めはプロテクトという考え方で、ね、そのうちクリスタライズ、透明になるんですね。そして自分自身が光となるっていう、これも段階がありますので、しっかりとそういう自分自身をきっちり整えるセルフワークをして、そこから、そういうエリアとに挑んでいくと、入っていくという形は習慣づけるべきだと思いますので。そういったものもね、ちゃんと注意してやってみてもらった方がいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、
で、あと、ここをバリアを張るというところで、アロマとかこう使う場合はどれがいいですかって書いておられますけど。
アロマはもうレッドムスクですね。まず基本はレッドムスクはそういったプロテクションにとっても有効ですので、そういったもので専用で使うんであれば、その香りをまず知っていただいて、なるほど、これが古代文明、何千年も前からエジプトではそういう場合に使われてたんだなという、その感覚をまず覚えて自分にコピーしていくまでやるというところですね。それから始められていいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
今回はね、以上になりますけども、かなりね、遠隔、そしてエネルギーワークについて皆さん、突っ込んだ質問が増えてきたかなと思いますので、答える側としましても、とっても答えがいがあると言いますかね、そういう質問で多くあったんじゃないかなと思いますね。あと、そうですね、全体を見ても、だんだんこう、もうワークそのものは習慣化されてきている方が結構多いと思いますので、あとはじゃあ本当に自分がそこへ向けて本当にそうなりたいのかっていうね、イメージと、そして実際に自分が思っていることを大きく広げていくエネルギーと、そろそろこちらをね、しっかりと、身につけていく時期に来ているんじゃないかなと思いますので、今後はよりね、実践的なワークをご指導していきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。